ここからは、今回横山塔についてですね、今日は相模原市立博物館の土井さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さて土井さん、今日は横山塔ということなんですが、
はい、
まずこの塔ですね、
はい、
まあ、政党政治の塔とかそういう字の塔ですけど、
はい、
これは、まあ、この横山塔の場合はどのような意味合いを持つんですか。
はい、今お話に出たように、政党もたくさんの人が集まって政治をやるっていうことで、まあ、英語ではパーティーなんて言われますけど、横山党の党ということに関しましてはですね、まあ、歴史学的にはっていうか、まあ、歴史上の用語としてですね、まあ、簡単に言うと平安時代の終わりがから、まあ、中世、まあ、南北朝の時期ぐらいまでなんですけども、まあ、その時代に、存在した、武士たちの、集まり、連合体のことを党と言ってるようです。で、まあ、2つ考え方あるみたいで、
はい、
その始まり、平安時代の後期、まあ、終わりぐらいから続々と武士が育ってくるわけなんですけども、その初めの頃は血縁ですね、
血の
つながりの集まり で、
はい、
で特にその総領と呼ばれているその家ですね、
はいはい、
家々を受け継いでいく、まあ、簡単に言うと長子相続って言って、まあ、長男の、
いわゆる 本家みたいな感じですね。
そうですね、はいはいはい、そういった家を継いでいく人を中心に一族が、まあ、血縁的な結びつきで、まあ、同じ一族なんだという意識のもとで集まったものを、まあ、最初の党と言っていたようなんですね。で、まあ、鎌倉時代の終わりから南北朝に至る頃にはですね、その総領制、家の長子がその家を継いでいくっていったり、その、まあ、親戚筋ですよね、そのとの関係が崩れてくるんですね。で、そうなると血縁的な結びつきから地縁的、地域の結びつきっていうんですかね、そういったことでまた武士団が再形成されていくっていうことで、まあ、最初は血の結びつきだったんですけども、
うん、
まあ、中世の終わりぐらいになって、まあ、南北朝の頃を迎えると土地の結びつき、そういったように党の考え方がちょっと変わってくるということで、ご理解いただければと思います、
はい
はい。
今回の横山党の場合は前者です、後者になる。
文字通り前者ですね、
はい、血の結びつきの人々が集まった、ね、ということですね、
はい、
なるほど。でこの、その横山塔なんですが、はい、まあ、いつぐらい、まあ、どのようにして歴史に登場してくるんですか。
先ほど言った平安時代の終わりぐらいからですね、
はい、
まあ、東国を中心に、まあ、関東を中心にそういった中小の武士団がその集団を作っていく、連合体を作っていくわけなんですけども、で特に、その関東の方では、まあ、武蔵の国ですね、今の東京埼玉を中心として、そういった集団がたくさんできていくわけなんですけども、それを武蔵七党、七つの党、実際には7つではなくてもうちょっとあったようなんですけどもまあ一般的に、武蔵七党という呼ばれ方をして、横山党もその中の一つで、勢力的には一番強かったと。その領地を多く持っていたということで、横山党がかなり有力な武士団ということになっているんですね。で、まあ、いつぐらいに起こってきたかということなんですけども、はい、その横山党の始まりは、まあ、いろんな説があるんですけども、だいたい10世紀の終わりぐらい、西暦でいうと900年代の950年以降ですね、から武蔵の国の長官として都の方、京都の方から、はい、貴族が派遣されて、うん、その 長官になって、関東の方へ下ってくるわけなんですけども、その下ったですね、下ってきた中流の貴族、小野安高、ごめんなさい、小野高安という貴族が始まりであろうということが考えられてますね。横山とは横山姓を名乗っていくわけなんですけども、その始まりは小野さんということで言われています。まあ、これにはいろんな考え方をする方がいらっしゃるようで、男の家系としては、その小野家ということですね。まあ、当然結婚をする女性がその関東の方にはいて、その女系のですね、集団も当然いたわけなんで、まあ、その土地との結びつきということで、先ほど言った党武士団が形成されていくということですよね。でその小野高安を、まあ、一応の始まりとして、考えてる、いくわけなんですけども、その高安の息子、義高というものがですね、自分のお父さんは、貴族なんで、まあ、任期が切れれば京都の方へ戻っていくっていうのが普通なんですけども、その子供の義高は東国に残って、行くわけですね。京都へ帰るのが嫌になっちゃったんでしょうかね。
当時としてはそういうこと結構あった
んですね。あったようですね。でその義高が東国に残って横山大夫、あるいは横山大夫っていうんですかね、横山大夫でいいと思うんですけども、という名前を名乗っていくわけなんですね。で、その義高以降徐々になんですけども自分が土着をした土地から勢力を伸ばしていって、神津家の国、今でいう群馬県、はい、それから南の方はですね、相模の方の北の方ですね、私たちが住んでいる、暮らしている相模原を含めた北の相模の国でも北部の方、南部の方は当然鎌倉がありますので、
でも群馬県からそこまでというと結構な、
そうですよね、
勢力図ですよね。
勢力図ですね。やはりその当時のその機動性ということでは馬、
なるほど、
馬を上手に用いることができる、馬を飼い慣らすことができる、そういう技術やそれから何て言ったらいいでしょうね、物質的な要件、土地ですとか、そういったものを兼ね備えている、土地でもあったわけですね、東国は。で徐々に力をつけていくわけなんですけども、で源氏との結びつきもここで出てくるわけなんですけども、
時代はもう源平の合戦に入っていく
と、そうですね、で横山とそれから源氏の結びつきはですね、大体11世紀半ば、西暦でいうと1050年、1050年ぐらいですね。
源平の合戦のもう初期の段階、
もう少し前ですけどね、
はい、
の頃からで、その先ほど言った義高の孫になるんですけど、常兼、横山常兼、がですね、前九年の駅という、欧州のとの戦いですね、
歴史で勉強しました、
欧州の戦いで、安倍貞党を撃つ手柄を、その義高の孫が、手柄を挙げているということで、その後は、来年の大河ドラマ清盛ということなんですけども、清盛がその表舞台に出てくる方言平治の乱という、内乱なんですけど、当然内乱なんですけども、そういったところでも横山党の武士たちは活躍をするということですね。で文献に初めて出てくるというのがですね、12世紀の初め頃、 大体1100年代の初めですね、はい、頃に書かれた権中納言源諸時という方の日記なんですけど、長周記という日記があるんですけども、その中に横山と24人という、うん、まあ、20数人のですね、まあ、武士が出てくるということなんですけど、まあ、その日記は相模川を渡った愛好省、
今の愛川町です、
ね、一帯ですね、厚木の方へかけて、はいはいはい、その愛好省をですね、治めていた、まあ、武士、うん、まあ、相模の木大っていう、まあ、大官クラス、次官クラスの、うん、との横山党との、まあ、内乱だったんです。
なるほどなるほど、はいは
い、で、その横山党の武士が、その愛好内紀平の大夫とい う役人をですね、はい、殺して、
お、
坂東の東国のですね、5つの国の国司から討伐を受けるというような内容が、その源諸時の日記に出てくるわけなんですけども、まあ、それがあの、まあ、歴史上残る文字として残る横山党の始まりだと言われています。はい、
でもあのさっき、まあ、土井さんから、まあ、今の群馬県から、まあ、相模原市まで勢力を持っていたということですけど、この横山党ですけど、根拠地だと別に今の相模原の横山ってわけでもないんですよね。
そうですね、残念ながらなんですけど、
関係ないんですね、はい、横山は
彼らの本拠地ということなんですけども、うんうん、万葉集にですね、万葉集に多摩郡、
はい、
多摩のですね、枕言葉として、はい、多摩の横山という文句が出てくるんですけど、で、まあ、横山っていうのは、まあ、その枕言葉にもあるように多摩丘陵のことを指したようですね。で、横山島の本拠地はですね、残念ながらその相模原市中央区の横山ではなく、まあ、現在一般的に考えられているのが八王子の南部、八王子の市街地に横山、元横山っていうところがあるんですけども、まあ、そこだという方もいらっしゃるんですけども、まあ、地形的に見て先ほど言ったその馬を飼いならせるような地形ということで、もう少し南の方、今でいう片倉周辺ですね、ちょっと丘陵地形が今でも分かる、そういったところに基盤があったんで、本拠があったんではないかと言われておりまして、本拠は現在の八王子ということになります、ね、
中央区横山は、
はい、
で, す、ね、でもなんか聞いた話によると、この横山島から相模原のいくつかの地名が生まれたようなお話を聞いたことあるんですけど、
その逆でですね、地名が生まれたんではなくて、はい、横山島の、はい、武士団が、はい、まあ、本拠である八王子の方から、うん、まあ、先ほど勢力範囲言いましたけども、はい、相模の北の方ですとか、うん、それから武蔵でも南部境川流域、うん、そういったところにどんどん進出をしていくわけですね、はい、でその進出した先の地名が名字、姓とな、姓名となって、その
武士の名前にな
る、そう残っていくわけなんですけど、それが大体12世紀の後半ぐらいから、うん、今度は横山高兼と、うん、呼ばれる人の子孫たちが、うん、八王子のその周辺ですね、うん、自分たちの本拠の中心から、まあ、放射状にって言いますか、出ていくわけなんですね。で、相模原市内の、うん、まあ、ゆかりの土地ということで、現在その地名として土地の名前として残っているのが、はい、相原、
はい、
これは町田の相原も含めてということで理解していただければいいんですけど、それから小倉、うん、緑子小倉ですね、はい、それから田名、はい、 それから小山、うん、これも町田川と一体と考えてもらって結構です。それから同じように矢部、矢部も町田川と同じように考えていく。 それから地名ではないんですけども大貫というのがありまして、で現在の緑区の中野周辺だと言われていますけども、まあ、そういったところで、まあ、現在も地名として残っていたり、うん、人の名字と、ね、生命として残っているっていうところもございますね。
大貫さんは確かにたくさん聞きますもんね。で、まあ、ここからなんですけど、いよいよ、まあ、源平の合戦の真っ只中に入っていくんですが、横山党というのは、まあ、平家物語にも出てくるというお話を聞いたんですが、ですよね、源平の合戦合ってますよね。源平の合戦ではまあどのような活躍をするんですか。
はい、大変私も不勉強で、はい、その平家物語自体を深く読んだことはなかったので
私もそうなんですけど、
本当に横山と含めた坂東の武者、当然出てきていよいよ話物語なんで、なんですけども、まあ、あまり深く読んできていないために詳しいことはなかなか申し上げられないんですけども、有名なところではですね、牧野旧坂落としの段というのがありまして、うん、いわゆる義経の鵯越ですね、の冒頭に、まあ、横山と含めた先ほど言いました武蔵七刀の武士団の勇猛さが、うん、如実に描かれているということですね。これは、まあ、義経軍に、うん、加勢をしているというような表現で冒頭に出てくるようです。
で、そこには横山ともいたかもしれないところですよね。
はい、物語には出てきてますね。はい、まあ、その坂東武者としての、うん、まあ、源氏方のこの先兵を務めたということで、うん、そのことを見事にですね、勇敢さを表しているという表現で、平家物語を読みながらもその様子が目に浮かぶ感じがしますね。で、その鵯越の一件の他にもですね、別の牧の方にも、うん、武蔵七刀の武士が個人名を持って、出てくるんですが、なかなか横山党の面々はちょっと見えないようですね。
なるほど、なるほど。
他の七刀の中の、うん、武士が登場しているようです。
七刀が、まあ、先兵を務めるということは、まあ、源氏の中でも、まあ、勇猛果敢な強い武士なんだったんですね。
そうですね。先ほど横山党の起こりの中でも申し上げましたけど、うん、やはり源氏との結びつきが強いということですね。うん、で、その領地をその武蔵の国なり神津家の国、あるいは相模の国というところに、安堵されるわけですから、その源氏のために戦う、自分たちの土地のために戦うという、まあ、武士の面目役所というところではないでしょうかね。
そしてもう一つ、まあ、これ平家物語の中になるんですけど、和田合戦ですね。こちらの方が多分横山とが一番名前出てくると思うんですが、これは土井さん、まず和田合戦とはどのような合戦だったんですか。
はい、和田合戦というのはですね、はい、1213年、うん、憲法元年に、まあ、鎌倉幕府で、はい、侍どころの別当という、今でいう警察庁長官、うん、検察庁長官、裁判所の長官というような、まあ、警察行政を担った和田義盛という武士とですね、時の鎌倉幕府の執権であった北条義時との間で内乱があったんですけども、その合戦のことを言うわけですね。で、この内乱はですね、その北条義時が別の 内覧で、その別の内乱の処置の仕方、
はいはいはい、
まあその和田義盛の関係者がその別の乱に、で、はい、まあ処分を受けたという、うん、まあその処置の仕方に不満を抱いて反発をしたっていう反乱だったんですけどね。で、その和田義盛はですね、幕府、それからその北条義時の館、うん、それから当時のまた実力者であった大江広元の館などを襲撃したんですが、横山氏、はい、横山党の面々はですね、その和田義盛と姻戚関係にあった。
ここでまた血の結びつき
というのは、まあ、横山氏の娘がですね、うん、和田義盛の奥さんであったり、有名な、渋谷市ですね、渋谷市の奥さんであったりということで、まあ源氏じゃない、まあその幕府有力者と、はいはい、まあ政略結婚的に、幕府と自分たちの結びつきを強めていったという、うん、まあそういった姻戚関係にあったためにですね、うん、あの横山党の面々はその和田方へつくわけなんですね。で最初はあの結構攻めていったんですけど、和田方が優勢だったんですけども、戦の後半になると盛り返されてですね、北条方にやっつけられてしまうということで、もうほとんど全滅に近い結果になって、
それは横山党はどうなったんですか、その合戦の中で。
ということでね、ですね、まあ、全滅ということで、結果的にその先ほど言った、横山省、八王子を中心とする、横山市の領地、所領はですね、先ほど言った北条方の大江広元の領地に組み替えられてしまった。戦に負けたがためにですね、で横山党の面々は駆逐されてしまったんですよね。で、まあ、いわゆる全滅状態であったということ。ただしその和田合戦までに至る中で、はい、その横山党から派生していってるいろんな士族は、うん、まあ、各地に、日本各地に所領を得ていくわけなんで、まあ、よく知られたところでは、佐渡の本間市ですとか、はい、播磨、今の兵庫ですね、はい、播磨の海老名市ですとか、うん、まあ、そういったところで、自分たちが賜った所領地へ、で、まあ、生き延びているということで、まあ、まあ、全滅状、横山党自体全滅状態だったんですけど、はいはい、そこから分かれた士族たちは、まあ、日本各地で流られたということが言えますね。
なるほど。これはでもここまでは土井さんにこう横山党の流れをお話ししていただきましたが、でもこれは結構この横山党というのは相模原のその鎌倉時代の前期の歴史に大きな影響を与えているみたいですね。
そうですね、どう言ったらいいでしょうかね、まあ一つは、はい、相模原の河川沿い、うん、境川、鳩川、
はい、
宇波川、
はい、
まあ、相模川もそうですけども、そういった河川沿いに、進出をしていく、うん、まあ、そこでの領地形成をしていくということで、まあ、そこにはですね、彼らの巨漢であったと言われているところが現在も残っておりまして、
館が、
そうですね、まあ、その相模原の中世、まあ、平安時古代の終わりから、うん、中世の初め、を物語る時に大変重要な存在であるということですね。で現在も先ほど言いましたように、和 私たちが生活をする土地の名前としても残っているということですね、はい、まあ、切っても切れない縁があるということで理解していただければいいんじゃないでしょうか。
ちょっとこれは平家物語で横山と一生懸命探しますね出てこないかもしれませんが、はい、以上で大丈夫ですかね、
はい、和田合戦は平家物語には出てこないですね、ですね、
多分そうですよね、うん、ちょっと私もあれと思ったんですけど、うん、そこの部分はちょっとカットします ね、
うん、そうですね、
まあ、横山といえば和田合戦ですがみたいな感じ、
そうです、和田合戦で全滅をしたんですね、
多分そうですよね、平家物語は出てきてなかったような、
はい、ちょっと時代が全然違っちゃう、
そうですよね、全然違いますもんね、
うん、
そこはちょっと編集でカットします、
はい
はい、じゃあ
平家物語があって幕府、鎌倉幕府ができて、はい、その後ですか
ね、後ですもんね、もう執権になっている時ですからね、
そうです、文献は何だった、吾妻鏡かな、
あ、吾妻鏡かもしれないですね、ええ、
時代的に吾妻鏡だと思います、吾妻鏡だったよな、
和田合戦、吾妻鏡か、
それ以外考えられないです、
そうですよね、
歴史書なんで、鎌倉幕府の歴史書なんで、和田合戦、和田合戦、和田合戦ですね、
和田合戦、
合戦って言って言っちゃうん
で和田合戦、
おそらく吾妻鏡だと思いますよね、はい、
そうですよね、年代的に言うと吾妻鏡だ、
うん、物語ではね、
これでもこの時に和田あの神垣八幡宮に来たという話もありますよね、
和田榎、
はいはいはい、
和田坂、
和田坂、
その他にもね、
はい、
どこだったかな、ちょっとパッと出てこないけど、和田義盛に関する伝承っていうのが、はい、
どんどろ
相模原どこだったかな、あ、相模原じゃなかったかな座間だったかな、
あ、じゃあ
各地にあるんです、
和田義盛の所領っていうのはこの辺だったんですか、そういうわけじゃなくて、
そうですね、
あ、なるほどなるほど、いや面白い、これでも横山とはちょっと知りたかったんですけど、
で和田義盛はそうか、ちょっと時代が違うな、100年ぐらいだかな、その所領はすごいんですよね、鎌倉時代、
ああ、はいはい、
変わっちゃって、
はいはい、そうですね、
もう北条執権に入るともう全く北条のものになっちゃうし、
あとはそうだな、
大江の所領に入るのはその和田合戦以降の話なんで、その前は和田ですよね、
あ、相模原、
そうですか、あと渋谷の省、渋谷省があって、はいはい、愛好省、所領関係は相模原は誰の土地であったかっていうのはちょっとあれだな、
結構でも江戸時代の時でも結構変わってますもんね、
そうですね、まあ、簡単に言うと直轄地でいいと思うんですよね、
そうです
ね、幕府、あの鎌倉幕府の、
はい、鎌倉の、
うん、まあそんなに今のインタビュー内容だとそんなに間違ってはいないんで、
そうですね、
うまく編集をしていただければ
、はい、います、さすがですね、富さんのまさか1日でこれだけのものをこれをさすがです
武蔵七島ともうちょっと言った方がよかったかなでも横山島に限定ですからね、
今回はそうですね、
武蔵七島と言っちゃうとどんどん広がっていっちゃうから、
そうですよね、横山島以外の武蔵七島っていうのはまだ残るんですか、この
残るみたいです、
ずっと残
るんですか、やはりさっき言ったそれまでの中で各地に所領を与えられるんで、その分派分派末裔たちが生き延びるわけですね、うん、特に埼玉の方なんかそれが結構顕著みたいですよ、うん、
でもまだこの後の戦国時代になると横山島、もともと横山島っていうのは聞かなくなります
か、あ、もうだ全くなくなっちゃう、
ね、全くなくなりますよね、
だからその本当に松江の松江、本間とか、
はい、
海老名、さっき言った海老名とか、はい、それが今度
土地の有料化で変わってきますね。
もう完全に違う、
南北朝ぐらいになってくると。で、扇ヶ谷ちょっと山の、はい、山の内上両上杉家の、はい、まあ、家臣に組み込まれていくわけなんですけど、どっちかというと山の内上杉家の方にこの辺の人たちは多く組み込まれたみたいです。まあ庇護されていたんでしょうね。
でも結構横山島で聞くとやっぱり中央区の横山をイメージする人多いですよね、はい、多分
八王子の横山だってもう言っちゃう人もいるみたいですけど、あ、まあやっぱりちょっとさっき言ったように南部の方じゃないか、
うん、地理的
に、はい、地理的に、で始まりは中流貴族下校してきた、はい、小野という京都にいる小野の小町ですとか、うん、小野の東風だとか、うん、小野の高村っていう有名貴族たちと同族の人なんですけども、そうじゃないっていう、
あ、そうじゃないですか、
在地の、まあ、その小野が来る前からこの辺にも力を持っていた在地領主がいて、
はい、
そこの娘と小野がくっついてっていう、さっき言いましたよね、
はいはいはいはい、
その隕石関係で、で自分の名前を名乗らず
そっちの
ネームバリューのある小野を名乗っていったっていう、
あ、
いうことを言う人もいるみたい。だからそれは父系の、
うん、
まあ系図を見るとほとんど父系ですよね、
はい、
男系図なんです、
はい、
一つにはその母方の母系の系図もあって、でまあどんどんその横山氏もどんどんその娘たちを相模の方へどんどん送っていって、幕府との結びつき、だからギリギリの線まで自分たちの幕府の勢力範囲と横山の横山党の勢力範囲もギリギリまで、だからその南下してってるっていうのが、さっき言った本間とか海老名、あそこぐらいまでだ。で、町田の方は山崎とか成瀬とか、
はいはい、
それが名字を名乗るんですね、横山と。
そうなんですか、うん、
だから町田玉、じゃない武蔵の国も、はい、現在でいう本当の境川流域の、
はいはい、
相模の国との国境付近をずっと自分たちの一族で固めつつ、だから幕府の力と自分たちの力で何だろう、防御ラインみたいな気づいて、当然鎌倉には入れない
ですね。和田合戦の時は吉森の方についちゃったんですかね。もうそれはやっぱ和田の方との
あれですよ。なんだっけ、高末じゃない、この人が力をつけ始めるんですね、
はいはい、
横山大っていうのはここから横山っていうのを名乗り始めるっていくんだけども、ここでさっき言った常影っていうのが前9年、
うんうん、
欧州へ行って、
はい、
まだ時代的にはそんなもんですね。その子供、ここから力をつけ始めて、この子供たちが各地へ散らばっていくわけなんですけども、高兼の孫娘が和田義盛の妻になるんです。だから本妻か妾かちょっと分かんないですけ
ど、
おそらく側室なんでしょうかね、よく分かんないですけど、娘の名前はちょっと分かんないですからね。
まあそうですよね、
おそらく文献にも出てこないと思うんで、だからいわゆるもう根家の相手方のが起こした戦だから加勢してやんないっていうことで、横山党の面々は和田方に全部つくんですね、
でも結構和田方では 結構の兵力横山といましたよね。
あったんじゃないですか。
3000機とかその頃あった
って。あったんじゃないですかね。そうね、一度は優勢だったんですけどね、始まった頃は。
確かそれ棚とかそこ山崎とか。
あ、そうか。一部ですからそれは本当に。
これもっとすごいです
よね。もっとあの、成瀬とか、これ、あ、これ成瀬ですね。これ山崎。町田の今山崎団ちゃん、はいはい、山崎の方ですね、はい、これは成瀬、はい、横浜線の成瀬、はい、この他にもいっぱいいますよ。これ海老名ですから、はいはい、で海老名の方までが限度だったんじゃないですかね。だからちょうどう渋谷の省、渋谷省、はい、との接点ぐらいまで。だって孫娘を渋谷にも嫁がせてるんですから。
そうですよね、ええ、
ですから相模の大地はもう横山島の、
うん、そういうことですよね。
横山島と渋谷市との連合体みたいな、
う
ん、もう盤石、
そうそうですよね、
地盤固めをしたんだと思います。あの軍事的にもね。
なんか笑顔線では渋谷はどっちにつくんですか。これは幕府方につくんですか。
渋谷はあれですね、和田方について
たんだったかな。ってことは本当にじゃあそうです、これ一族で和田方についちゃったってことですよね。あらら、なるほど、
ね、そうしないとなかなか
和田が勝つと思ったんですか。
寝返りもあったのかどうかまあまあそう、ね、分かんないですけどね。
だから和田合戦も文献上は吾妻鏡で横山党のことが出てくるのかどうかっていうのはちょっと不勉強であるんですけど、
ちょっとなんかその辺は見たら出てきてるようだったんですよね、横山党のことは。でも横山党の
吾妻鏡読まない
と読まないと平気者だけは読み直さなきゃいけないですね。横山としては和田合戦しかないのかなという、なんか一番見どころ的なところ、
本当の最後ですからね。
そうですね、
横山党の最後ですから。